主のご復活おめでとうございます。いきなり少し個人的な話になりますが、私が鎌倉雪の下教会の牧師として着任してこの4月でちょうど10年になります。10年前の4月の最初の日曜日もイースターでした。2度の礼拝に分けてこの礼拝堂に500名の教会の仲間たちを迎えて礼拝をしたことを懐かしく思い起こします。今年のイースターは私が鎌倉雪の下教会で祝う11回目のイースターということになります。その11回目のイースターに、けれども今礼拝堂に皆さんと一緒に集まることができません。ここに10名にも満たないような人数が集まり、そしてまたカメラの向こうに無数の教会の仲間たちがいることを喜んでいないわけではありませんが、やはり言いようのない寂しさを覚えます。しかしそのような時にこそ、だからこそ今聞くべき言葉を聞きたいと願います。私どもの主はお蘇りになりました。その主が今もいつも私どもと共にいてくださる、その事実にしっかり立ちたいと思うのです。先週教会員の皆さんには郵便で送らせていただいたのですが、先月からいよいよ教会堂をかなり長い間閉めなければならないという決断をいたしましたときに、教会員全員のメールボックスの中身をそれぞれ郵便で送るということをいたしました。そのときに、これはこの春着任した島貫先生のアイディアなんですが、小さなカードを同封しました。やはり島貫牧師の描いてくださったイラストで、明らかに主イエスの手と分かる右手が優しく差し伸べられている。そしてそこに、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、詩編第23編の言葉が添えられている。ただそれだけのカードですが、私はそのカードを手に取って思わずほろりと涙がこぼれました。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。鎌倉雪の下教会の皆さん一人一人に差し伸べられている主イエスの手を思いながら、そうだ、本当にそうなんだ、お蘇りになった主が私どもの羊飼いでいてくださる、もし主が私の羊飼いであるならば、私には何も欠けることがない、不足することは何一つない、その事実に立とう、そこに立たせていただこうと、そう思わされました。復活の主の日に礼拝堂に集まることができないということは、やはり大きな試練であるに違いありません。鎌倉雪の下教会も100年を超える歴史を神様からいただきながら、けれどもその歴史の中でたびたび大きな試練があったと思います。しかし今我々が経験しているような試練は、 これまでこの教会が経験してきたこととはまた違う特別な出来事だと言わなければなりません。しかし試練って一体何でしょうか。何が私どもにとっての本当の試練なんでしょうか。主が私の羊飼いでいてくださるなら、私には何も欠けることはない、何も不足することはない。けれどももし私どもにとって本当の意味での試練というのがあるのだとするならば、その試練というのはただ一つ、その羊飼いを失うことではないでしょうか。誰が私どもの羊飼いでいてくださるのか、それを忘れてしまうことではないでしょうか。私が誰の羊であるか、もしそのことさえ忘れなければ、どんな試練も本当の試練にはならないのではないでしょうか。けれども今日読みました福音書の記事が明確に伝えていることは、主イエスの弟子たちがそれこそ試練を経験した。その試練というのはまさしくその羊飼いを失うという出来事であったのだと、マタイによる福音書第26章31節にこう書いてあります。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを撃つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。私は羊飼いを撃つ。つまり神が羊飼いイエスを撃ち殺すということです。ですると羊の群れは散ってしまう。バラバラに散らされてしまう。それこそ本物の試練です。羊飼いを失った羊の群れはバラバラに散らされて、それが例えば具体的にはあのペトロについて言えば、その夜のうちに三度繰り返してイエスなんて知らない、私はあの人のことなんか知らない、何の関係もない。羊の群れが散るというのは例えばそういうことです。今夜それが起こる。なぜなら羊飼いが撃たれるからだ。それが試練です。その試練の本質に私どもは気づいているだろうか。主イエス・キリストの受難物語の中でとりわけ私どもの胸を打つのはこの弟子たちが散ってしまうということです。みんな主イエスを見捨てて逃げ出してしまう。ことに一番弟子のペトロが三度繰り返し主イエス・キリストとの関係を否定したというのは、おそらく多くの人にとって忘れることができない一つの出来事であろうと思います。三度我が主を否みたる弱きペトロを主はなお許してくださったのだと歌う有名な賛美歌に共感する人は多いのであります。でなぜかというと自分自身の姿を容易に重ね合わせることができるからです。あ、そうだ、私もなかなか堂々と主イエスのことを証しすることができない。いろんな人に気兼ねしたり、そもそも自分の信仰が弱かったりして、でそういう聖書の読み方も間違いであるとは言えないかもしれませんが、ある人がこの聖書の記事を解き明かしながらこういうことを言っています。弟子たちが散ってしまうということ、 ペトロが3度主イエスとの関わりを否定したというのは、この弟子たちの弱さを示すものであるのかもしれないけれども、なんといってもしかしそれは、この弟子たちが羊であることを示す出来事であったっていうんです。なぜこの弟子たちは散ってしまったか、彼らが主の羊だからだっていうんです。羊飼いが倒れればたちまち途方に暮れる羊のように、彼らの存在がどんなに深くこの羊飼いに依存しているか、それを知らないのは弟子たち自身であったと、そう言うんです。もう少し丁寧に言い直すとこういうことです。でここで主イエスは、今夜あなた方は私につまずく、そう言われた。でここで注意しなければならないのは、つまずかないように気をつけなさいなんてことは一言もおっしゃっていないということです。そうじゃなくて、あなた方は必ずつまずく。なぜかというと、あなた方は私の羊だから、羊飼いが撃たれたら必ずこうならざるを得ないんだ。私は羊飼いを撃つと31節に書いてあります。父なる神が羊飼いイエスを撃つと、そうしたら羊の群れは散ってしまうと、くどいようですが、知らないように気をつけなさいなんてことをおっしゃってるんじゃない。あなた方は必ずバラバラに散らされる。なぜかというと、あなた方は私の羊だから。羊飼いが倒れればたちまち途方に暮れる羊のように、彼らの存在がどれほど深く羊飼いに依存しているか。しかし弟子たちはその事実を知らなかったのだというのです。知らなかったからこそ、つまり自分が主の羊であることを忘れたから、例えばペトロは、たとえ他の連中がつまずいても私は別ですと、そのように言いたくなりました。でここでペトロが言ったことは決して嘘つきの発言であったわけではないと思います。ペトロは心の底から誠実に主の弟子として言うべきことを言ったんです。先生、死ぬ時は一緒です。先生のことを知らないなどとは口は裂けたって言いませんと、そのように豪語した時点で、すでにペトロが忘れていたことは、自分が誰の羊であるかということでしかなかったのであります。自分自身の存在そのものがどんなに深くこの羊飼いに依存しているか。けれども羊がそのことを忘れても、羊飼いは羊の名を知っておられます。その絆の深さを主はここでお語りになったのです。だからこそ32節では続けて、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行くとも言われました。散らされたあなた方を、しかし私は必ず待ち伏せしているよっていうんです。この羊飼いと羊の絆の深さは、お蘇りの命に根ざす絆の確かさでもありました。けれどもペトロはそのような素晴らしい命の約束を、少なくともここではすっかり聞き流してしまったようです。しかし今私どもが聞くべき言葉がここにあるはずだと思うのです。しかしここで私どもはあまり話を急ぎすぎない方が良いかもしれません。主は私の羊飼い、お蘇りの主エスこそ私どもの羊飼いと、それは確かにそうであるに違いないと。 けれども、もう一つその前に私どもがきちんと問うておかなければならないことは、何度も読んでおりますように、私は羊飼いを打つと、31節にそう書いてあります。父なる神が御子イエスを打つと。なぜ神は私どもの羊飼いを打ち殺さなければならなかったんでしょうか。この羊飼いというのは、いかなる意味において私どもの羊飼いでいてくださるんでしょうか。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうというのは、これは旧約聖書ゼカリヤ書第13章からの引用です。で、先ほど福音書の記事と合わせてこのゼカリヤ書を読んでもよかったかもしれませんが、しかし今日はあえてゼカリヤ書ではなくイザヤ書第53章を読むことにしました。神に打たれる羊飼いとは何かと、そのことについてなお深く豊かに語っていると信じるからです。このイザヤ書第53章には羊飼いという言葉こそありませんが、この第53章の6節に羊の群れという言葉がありました。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。羊の群れがバラバラに散ってしまって道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。なぜこの羊たちはそうなっちゃったんでしょうか。羊たちの信仰が弱かったからか。もっと羊たちが信仰をしっかり持って、例えばあのペトロのように、あの人のことなんか知らないなんてそんなことは言わない立派な羊であればよかったんだろうか。イザヤ書はそんなことは一つも言っていない。第53章の2節から改めて読んでみます。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた。弟子たちが羊飼いイエスを見捨てて逃げ出したのは、彼らが弱虫だったとか意志が弱かったとかそういう問題じゃないんです。逆に言えばもっと意志が強ければなんとかなったというようなそんな問題でもないんです。私たちは彼を軽蔑し無視していた。まさにそこに神のご意志があったのであります。なんだろうこの羊飼いは、なんでこんなみっともない姿をしてるんだろうか。見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない。こんなの羊飼いでも何でもない。ところがそこで驚くべきことに気づく。4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。私たちは思ってた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。一体誰がそれを知っていただろうか。誰も知らなくても彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、 彼の受けた傷によって私たちは癒された。それがあの羊飼いに愛された、私どもに与えられた祝福であるというのです。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。それなのに私たちは依然として思っていたんです。ああこの人は神に見捨てられたんだ、しょうもないやつだ。私たちは彼を軽蔑し無視していた。それが今日読みました福音書の記事の、今夜あなた方は私につまずくと主が言われたことの意味です。あなた方は私につまずくだろう。このつまずく、私につまずく、つまりイエスにつまずくというのは何気ない表現ですけれども、大変深いことを語っている言葉だと思います。先ほどペトロが3度イエスのことを知らないと言ったというのは多くの人の共感を呼ぶだろうとそう申しましたが、しかしこの言葉はどうでしょうか。皆さんはイエスにつまずくという経験を知っておられるでしょうか。このつまずくというのはあまり一般的な日本語ではないかもしれませんが、教会ではよく使われる言葉です。教会につまずくなんていうことがあります。教会って素晴らしい場所だと思っていたけれども、思いがけず嫌な経験をするというときに、ああ教会につまずいた、牧師につまずいたなんていうこともあります。でそれも試練といえば試練と言えるのかもしれませんけれども、私どもにとって本当の試練というのはイエスにつまずくっていうことです。でそれこそイザヤ書がはっきりと予言してくれているように、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。だから私たちは彼を軽蔑し無視していた。だからこそペトロもあんな人のことは知らない、私とは関係ないとそう言ったんです。弱かったのはペトロじゃないんです。そうではなくて、ペトロはイエスの弱さにつまずいたんです。けれどもそのイエスの弱さの中にどんなに確かな神の祝福が込められていたか。このあとこの福音書の第26章47節以下で、主イエスが捕らえられ、そこで弟子たちが皆主イエスを見捨てて逃げ出すということが起こります。まさしく羊の群れは散ってしまう。けれどもその時の弟子たちは必ずしも臆病ではありませんでした。主イエスを捕らえようとした人たちがやってきた時に、弟子の一人が剣を振り上げて主イエスを守ろうとしました。まさしく真剣勝負であります。命を懸けて、そうした弟子に主は言われました。おやめなさい、剣を取る者は皆剣で滅びると。と言われた弟子の失望は深いものがあったと思います。なんでだ？もう無理。こんな人にこれ以上ついていけない。輝かしい風格も好ましい容姿もない。けれどもそのように弟子たちが散らされていったときに、その弟子たちが忘れていたことは、自分たちが誰の羊であるかということでしかなかったのであります。自分が誰の羊であるのか、自分が誰に愛され誰に守られているのか、 あのペトロはそのことに気づかされたときに、ただ泣き続けるほかなすすべがありませんでした。彼が担ったのは私たちの病であったのだ。あの彼が負ったのは私たちの痛みであったのだ。その羊飼いイエスの傷によって神は私たちに平和を与えてくださった。この方の傷によって私たちは癒されたのだと、そういうのです。で、このイザヤの予言が現実となったのが主イエスのお読みがありの出来事でした。マタイによる福音書第26章32節において、すでに主はこう言われました。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。で、ガリラヤというのはペトロをはじめとする弟子たちの故郷です。道を誤り、それぞれの方角に向かっていった羊の群れを、けれども先回りするように、お読みがえりの主が待ち伏せしていてくださる、命の待ち伏せであります。このマタイによる福音書の最後の言葉はこうです。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる。そう言われたお蘇りの主の手のひらにはなお十字架の傷が残っている。その胸にも槍で刺された傷が残っていたと言われます。その傷によって私たちは癒された。そして帰るべきところに帰ることができたのです。このペトロという弟子が後にペトロの手紙1と呼ばれる手紙を書きました。で、興味深いのはそのペトロの手紙1の中にイザヤ書第53章をなぞるような言葉が記されているということです。開いていただいてもよいかもしれません。新約聖書の431ページ、ペトロの手紙1第2章の24節以下であります。ペトロの手紙1第2章の24節以下、新約聖書の431ページであります。ペトロの手紙1第2章24節以下。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。ペトロ自身もまた羊のようにさまよっておりました。けれどもついにペトロが帰るべきところに帰ったとき、悔やんでも悔やみきれないような思いがあったかもしれませんけれども、私はむしろもうペトロには何も悔やむことはなかっただろうと思います。そしてこのペトロがついに主のもとに帰ることができたときに、私は二度とつまずきませんなどということも決して口にしようとは思わなかっただろうと思います。私がと言っている間は信仰はわからないだろうと思います。そうではなくて、ペトロが心から教えられ慰められたことは、 自分には羊飼いがいるという、そのただ一つの事実であったのです。主は羊飼い。だから私には何もかけることがない。復活の主を私の羊飼いとして迎えること、それこそが私どもに与えられた最高の祝福なのであります。お祈りをいたします。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。父なる御神、あなたはその羊飼いイエスを死人の中からお蘇らせになりました。今もいつもこの羊飼いイエスの命のご支配を確かな思いで受け入れさせてください。神様、ありがとうございます。私どもはあなたの羊です。何も足りないことはありません。主の御名によって祈り願います。アーメン。